フリランテ 4SDGs。
SDGs、 それは国連が掲げる未来に向けた約束。
貧困対策から働き方、気候変動など17の目標と169のターゲットで構成されています。
2030年までに達成すべき誰一人取り残さない持続可能な開発目標。
この番組では四国で生きる人たちの SDGs につながる取り組みをご紹介します。こんにちは、 FM 香川の大津奈美子です。今日は SDGs の目標11、住み続けられる街づくりをにつながるお話です。身近なところから一緒に SDGs のヒントを探しましょう。この番組は創価学会の提供でお送りします。今日のゲストは高松さぬきテラス財団代表理事の大見照代さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず、はい、高松さぬきテラス財団はコミュニティ財団、
はい、
このコミュニティ財団っていうのはどういうものなんでしょうか。
は
い、
そうですね、発祥はアメリカだって言われてまして、うん、アメリカでは1914年にできた財団が一番走りであったと言われてるんですけれど、日本だと1991年の大阪コミュニティ財団さんが初だと言われています。特定の誰かっていう形のご寄付の預かり方ではなくって、本当に広く多様な方たちが支え合うっていう、そういう概念の下で運営している財団です。
ちなみに大見さんはこのテラス財団さんの方に、はい、うん、一番最初の、
私、うん、5年ぐらい別の我がことっていう団体をやってるんですけれど、うんうん、そこは立ち上げ当初からそういう地域のコミュニティですとか、うん、NPO 活動されてる方たちを支えることを目的にやっていこうって作ったんですけど、でもそれより前は私本当地域の血の字も興味なくって、うん、だけどたまたまそういう方とのご縁というかつながりが増えてきた時に、私息子がいるんですが、当時小学校5年生か4年生ぐらいだった息子が学校の行き帰りで知らないおじちゃんと喋ってるんですよ。しかもすごく仲良さそうに、それを見た時に、あ、私は会社と家の往復しかしてなかったけど、その間にこうやって私の知らないところで私たちの暮らしを支えてくれてる人たちがいたんだと思ったら、やっぱこの人たち大事にしたいなって思ったんですよね。でもこれはやってる人たちだけではもう解決できない組織の課題とかがあるぞって思った時に、このテラス財団の仕組みを1年半ぐらい前ですかね、初めて知って、香川にないっていうのを聞いて、これ誰かがやらなくちゃいけないことなんだろうなって思った時に、やるかって思ったのがきっかけですね。
頼もしい。
いえいえ、そうなんです。
9月にスタートしてまだ、ね、はい、1年にはなってないわけですよね、はいはい、でその初年度の重点活動というのが、はい、子どもと若者というところもキーワードですよね、
は
い、
そうですね、うん、もうこれはずっと設立の準備をしている時から一貫してお伝えしていることで、うん、やっぱりその未来を見るっていうところがこの財団でも必要だなと思うと、やっぱりそこの主役は今の子どもたち、若い子たちだなと思ったら、その子たちが見る未来っていうのを全力でエコひいきしようみたいな、そんなことをずっと合言葉にやってきました。
先月の12月8日に17の新生団体が公開されたということで、はい、どのような団体があったんでしょう。
例えばちょっと発達とかにユニークさのある若者たちが社会に出る一歩手前で先輩とのちょっとお話ができるような会を設けたいっていうような団体さんですとか、双子ちゃん多体のお子さんを育てているご家族のサポートですとか、あと私たちもハッとしたんですけれども、今結構外国にルーツのある子どもたちが高松にも増えてきてるんですが、そういう子たち の学習支援というか言語の支援をするというような団体さんがあったり、もう本当に多様な活動をしてらっしゃる団体さんがたくさん応募してくださいました、
ね、お隣さんが、はい、こんなこと今困ってるんだけどっていうような内容ばかりですよね、
うん、そうなんですよ。やっぱりその私たちが一番大事にしてるのは、その小さな暮らしの中の困りごとに諦めずに、なんとか自分たちの手でできることからやっていこうとされる地域のプレイヤーの皆さんなんですよね。そういうプレイヤーがたくさんいることが町の価値になっていくと思うので、しっかりそういう人たちを見てほしいなと思って、
まあ、そしてですね、まあ、助成金というところでは、はい、公的な助成金もありますけども、うん、はい、高松さぬきテラス財団の助成っていうのはどこが
違うんでしょう。
例えば年度の区切りがどうしてもあって、申請から報告までを1年間の中でやるとなると、結構したい事業というよりもやれる事業になってしまったり、まあ、助成金の性質によってはこの費用は使えないとか、例えば子ども食堂さんなんかでも今高松市も広がってますが、いきなり炊飯器が壊れたってなった時に、それは助成金の対象にはならないので、どっかのお家から拝借してくるというか、そういうことが町の中ではたくさん起こっているので、なるべく柔軟に、なおかつその時に必要なものに使っていただけるような、それは事前に皆さんにもご了解いただいた上でルールを決めて助成するようにしています、
どんな方が寄付されるんですか。
ちょうど去年 の設立の時にご寄付をお預かりしたのが全部で650名ほどの個人の方だったんですけれど、圧倒的に個人の方が多くって、やっぱり馴染みのない仕組みなので、なんかよくわかんないんだけど、でもなんかあった方がいいのはわかるし、でもとりあえず子どもたち応援するんだよねみたいな、じゃあひとまず、3000円お預けしときますみたいな形でご寄付してくださった方がほとんどでした。中には高校生の、子からご連絡をいただいて、私たちが大人になった時にあってほしい仕組みだなと思ったのでっていう声をいただいたり、あとなんか割と学校の活動で、マルシェとかそういうのをされている学校さん増えてるんですけれど、その売り上げをご寄付くださったりとか、そういうようなこともあって、なんかそこでね改めて皆さんのお話なんかも聞かせてもらって、そのこともありました。
本当に幅広く、皆さんに興味を持っていただいてるっていう印象ですね、
そうですね、
高松さぬきテラス財団の活動は SDGs の目標11、住み続けられる街づくりを、目標17、パートナーシップで目標を達成しようにつながる活動だと思います。未来へ向けて高松さぬきテラス財団がどのような存在になっていくのかを含めたメッセージをお願いします。
はい、私たちは設立当初から次の世代に可能性をっていうことを大事にやってきています。そのためには先ほどお伝えしたみたいな些細なことでも気になる困りごとに目をつぶらず、何か自分たちで解決できることはないかって一歩踏み出す地域のプレイヤーの人たちの存在っていうのはすごく今後も大事になってくると思うんです。そういう地域のプレイヤーを孤立させない、みんなで支えるっていう、そういう先に次の世代のみんながこの地域でだったらいろんなことがチャレンジできる、面白い暮らしができるっていうふうに思ってもらえるような、そういう持続性のある地域になればいいなと、そこを目指して今後も頑張っていこうかなと思ってます。
ブリランテ for SDGs、 今日のゲストは高松さぬきテラス財団代表理事の大見照代さんでした。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日の大見さんのお話は SDGs の目標11、住み続けられる街づくりを、目標17、パートナーシップで目標を達成しようにつながるお話でした。高校生が寄付に訪れたというお話も驚きましたが、地域の困りごとの解決に対してそれを支える側に誰もが気軽になれるという考え方が新鮮でした。ぜひあなたも一緒に身近な SDGs につながるヒントを見つけてくださいね。ブリランテ for SDGs、 この番組の内容はブログでもご紹介しています。またインターネット版は明日土曜日にアップします。今日のご案内は FM 香川大津奈美子でした。次回は FM 徳島からお送りします。この番組は創価学会の提供でお送りしました。